この番組は町の相談役三幸タクシーの提供でお送りいたします。ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。第5金曜日のこの時間はラジオンタクシー季節を感じるツアーをお送りいたします。この番組の進行役は私原志穂と
三幸自動車株式会社代表取締役社長の町田一郎です。
はい、よろしくお願いいたします。この番組はこの街でおなじみの三幸タクシーがお送りするお出かけ情報番組です。第5金曜日のある月にタクシーで気軽に行くオーダーメイドツアーにまつわるお話をツアープランナーや乗務員の皆さんをスタジオにお迎えしてお伺いします。名所、史跡、思い出スポットを季節に合わせてご紹介しますので、驚き、ワクワク、なるほどがきっと見つかるはず。知的好奇心を満たす30分のラジオツアー、さあ、あなたも出かけてみませんか。日が続いていますが、ラジオを聞いているあなたはどんな風に過ごしているんでしょうか。さあ、今日のラジオンタクシー、町田さん、今回のゲスト盛りだくさんですね。
そうです。今回はツアープランナーが2名、小堀克美さん、藤栄さん、そしてなんと東京工科大学の安野裕樹さん、阿部雄大さんを迎えしてお話を伺っていこうと思います。
はい、今日はですね、スタジオにお二方と、あとはリモートで大学生に参加していただくんですけれども、まずはですね、せっかくなので一声ずつお声をいただきたいんですが、せっかくなんでお名前と、じゃあ好きな食べ物を言っていただきましょうか。では順番にどうぞ。
はい、ツアープランナーの小堀克美と申します。好きな食べ物は、嫌いなものはないんですけど、今、時節柄桃が美味しいですかね。
桃ですね、はい、はい。では続いての方どうぞ。
こんにちは、藤井栄と申します。オーダーメイドツアーのツアープランナーをしております。好きな食べ物は、山菜なんかが特に好きです。
お、なるほど、わかりました。それではリモートで今回参加してくださる、じゃあ安野さんの方から自己紹介お願いします。
東京工科大学の安野裕樹です。好きな食べ物は、カレーライスです。
ちょっとプッてこのスタジオから笑いが起きましたが、よろしくお願いします。そして最後の方どうぞ。
同じく東京工科大学の、阿部雄大と申します。好きな食べ物はラーメンです。よろしくお願いします。
みんなそれぞれ個性的なものがお好きということで、だいたいキャラクターが分かったかと思います。ではですね、ちょっとお話を伺っていきたいんですが、まず町田さん、はい、いつもはタクシーのドライバーさんをゲストにお迎えするんですが、はい、今回大学生がお二人参加ということで、はい、なぜに東京工科大学の学生さんがこの番組に参加してるんでしょうか。
はい、では実はですね、タマリズムのプロジェクトがございまして、これがちょうど官民学連携という形でございます。でこれが今年3回目あったんですけども、昨年の第2回目の時に第1回目から私参加してるんですけど、そこで多摩工科大学さんと知り合って、
東京工科大学の方ですね、
はい、はい、知り合いまして、で今回この後お話が出てくるんですけども、この地域の多摩コネクションというアプリを開始してくださったりとかしてですね、それを西東京市でもちょっと東伏見稲荷神社さんでというのはありまして、今日はそこのところのお話をですね、ちょっとお聞きしたいと思ってお招きいたしました。
三幸タクシーでやってるオーダーメイドツアーっていうのと、学生さんが開発したアプリっていうのを一緒に組み合わせて、この地域を盛り上げていこうっていうお話ですね。
そうなんです。もともとこちらの方はコロナがあった地域経済の影響をね、はい、少しでも戻すという形で、観光まちづくりをテーマに大学生によるアイデア企画を公募して、 行っているのがこのタマリズムコンテストとなっております。
なるほど。じゃあ早速東京工科大学の安野さんにお話を伺いたいんですけれども、そもそもそのアプリっていうのを開発したきっかけっていうのは何か授業の中でとか、それとも個人的にとか、どういうきっかけなんでしょうか。
まず私が多摩地域外で住んでるんですけど、そこで多摩地域で旅行してみたいと思ったことがあったんですが、そう、ただ地元の情報っていうのはやはり地元住民の方の方が詳しかったりすると思います。で、私たちもその情報を収集するのに苦労したというこうきっかけがありまして、で、私たち東京工科大学はどちらかというと技術に詳しい大学になってまして、その私たちの技術とその多摩地域の魅力というのを組み合わせられたらもっといい、より地域活性化ができるんじゃないかと思って参加させております。参加しております。
それはもう一方の阿部さんもそのアプリ開発に参加されてるってことですか。阿部さんどうですか。
その通りです。
阿部さんは中心的な役割なんですか。
主に中心的な役割を担っているのは、その先ほど話していたその安野くんが主に中心的な役割をしています。
じゃあお手伝いっていう感じですかね。
あ、そうですね。
何人ぐらいで作ってるんですか、このアプリは。安野さん聞いていいですか。
そうですね、大体4人今メンバーでやってるんですけど、彼阿部くんには、AR カメラといった機能をメインで作っていただいております。で、私の方は写真投稿アプリというのをメインで作っているという形になっております。
阿部さん、 AR カメラって何ですか。
まあ、AR カメラというのはそのスマホのカメラを通して、その、まあ、現実では存在しないキャラクターなどを写して、まあ、そこで写真を撮ったりすることで、まあ、その一つの思い出作りになるという機能ですね。
実際に、まあ、参考タクシーのオーダーメイドツアーと一緒にいろいろやっていこうということで、ではスタジオの小堀さんに伺いますけれども、
はい、
一緒になんか出かけたんですって、学生さんと。
はい、3月のある日にですね、
ある日、
はい、まあ3月下旬ですね、
はい、
で、学生さんと私と、まあ、名になりましてね、西東京市の下野谷遺跡から始まって、縄文時代の遺跡が田梨にありましてね、そこから始まって伏見稲荷、それから田梨神社で、この2つはどちらも宮司さんが直々に案内説明をして、いただいてるんですね。これはまあ当社を選んでいただくとそういう利点がありますよと、まあ、これはうちの町田が最も、喜ぶところなんですけどまあそんなんでね、先日ご案内をさせていただいて、特に伏見稲荷の宮司さんはお時間非常に限られてて申し訳なかったんですけど、もっと説明をしたかったと、そういうお話もいただいてますから、まあ、ある意味いい企画でいい、もしかしたら うまくいってたのかなっていうような自負はあります。
なるほど、はい。同じくスタジオにいらっしゃる富士さんに伺いたいんですけど、もう富士さんは、まあ、何度かこの、ね、番組にもご出演いただいて、オーダーメイドプランナーっていうんですか、
ツアープランナー、
ツアープランナー、
はい、
いろいろなんか人気があるそうで。
そうでもないんですけどやっぱり町のお客様でね、4回申し込んでくださる方とかいらして、まあ、ご指名いただいて本当に嬉しく思ってます。 できればそのお客様方にもすごく楽しかったって言ってもらえるように心がけております。
なるほど。なんかこう町田さん、ベテランのタクシードライバーさんと、
はい、
大学生がなんかコラボして、はい、素敵な何かができそうですね。
そうです。ですから、はい、次世代という言い方かどうかわからないんですけど、うん、やはり気軽に地元を楽しんでいただきたいというのが地元のタクシー会社密着しておりますので、うん、いいのかなと思っております。
はい、また後半も、ね、引き続きお話伺うんですけれども、ここで、参考自動車のオーダーメイドツアーの受付時間とお問い合わせの電話番号を町田さんから教えていただけますか。
はい、基本受付時間が9時から16時で、お問い合わせ先の電話番号が 042-461-2775 042-461-2775 となっております。
はい、これアプリのお問い合わせはこの番号じゃない？
そうでございます。たまコネクションと検索していただければもう出るそうです。
アプリのことはホームページでということですね。はい、わかりました。ではここで1曲挟みまして後半もお話を伺っていきます。1曲挟むこの曲のリクエストは東京工科大学の阿部さんのリクエストということで、阿部さんどんな曲を選んでくださったんでしょうか？
まあ、この曲はその今の自分につながる曲で、中学生の頃に友達から教えてもらってこの曲を初めて聴きました。この曲を通じて、東宝という作品に出会いまして、まあ、その作品の界隈ではものづくりがとても盛んで、その影響から自分も何かものづくりに取り組みたいと感じまして、今この東京工科大学に通っています。でこの曲に出会わなかったら多分今の自分は存在しないのかなと思います。
東宝って聞くと私あの映画会社を思い出すんですけど、その東宝じゃないんですね。
その東宝ではないですね。
何ですか？
ゲームですね。
あ、ゲームのタイトルなんですね。
はい。
あ、はい、すいませんでした。ということで、では、リクエスト曲ね、ここで1曲ご紹介します。幽閉サテライトで、色は匂えど散りぬるを。三幸タクシーがお送りするお出かけ情報番組ラジオンタクシー、前半に引き続き本日のゲスト、オーダーメイドプランナーの小堀克美さん、藤栄さん、東京工科大学の安野裕樹さん、阿部雄大さんに社長の町田さんとともにお話を伺っていきます。皆さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リモートで参加しているお二人は今無言でしたけれどもね。はい、お願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、よかった、聞こえてた。さあでは後半はですね、先ほどあのオーダーメイドプランナーの、小堀さんに一緒に西東京を回って、学生さんもいろいろ感想を持ったかと思うので、その辺から聞いていきたいんですけれども、まずじゃあ安野さんから聞きましょうか。安野さん、西東京市っていうのは初めてだったんですか？
そうですね、今回オーダーメイドツアーということで招待していただき、初めてこう旅行に行ったということになります。
実際に見た場所、何か印象に残ってることとかありますか？
私、東伏見稲荷神社っていうのに初行ったんですけど、すごいそこがの奥のところに、千本鳥居っていうのがあったんですけど、すごい長い道が中に鳥がたくさんあって、なんか不思議な雰囲気っていうのを醸し出してて、すごいそこが印象的に残っています。
今度彼女と行きたいなって感じですか？
残念ながらいません。
ごめんなさい、変な質問しちゃいました。じゃあちょっと切り替えましょうか。阿部さんは実際に行ってみてどうでしたか？近くに住んでらっしゃるんですよね？
あ、そうですね、僕はちょっと東大和市に住んでいて、西東京市はかなり結構近いんですけど、あんまりその行く機会がなくて、はい、初めてオーダーメイドツアーでお邪魔しました。
何か印象に残ってる場所とかお話とかありますか？
そうですね、その先ほど安野くんが言ってくれた通り、そのなんか東伏見稲荷神社がとても印象的で、そのなんか特に僕はあの狐が多くいるっていうことで、なんか狐と何か関わりがあるんだなっていうことが学べてよかったです。
阿部さん、ちょっと目が狐目ですよね。
ね、そうですね、
ちょっとそんな感じの雰囲気ですよね。何か感じたのかもしれないですね、それでね。ということにしときましょう。さあ、スタジオにいらっしゃるオーダーメイドプランナーの、藤さんに聞きたいんですけど、藤さんはいろいろ オーダーメイドツアーで回ってると思うんですけど、はい、最近も行かれたんですよね。
実は昨日行ってきました。
お
この暑い中
どこに行ってですか。
昨日は深大寺の方に、深大寺のところで、なかなか素敵な隠れ家的な料理屋さんでお食事、1時間半の予定だったのが2時間になりました。でその後に深大植物園の植物公園の方を1時間で回る予定だったんですね。で、まあ、お食事はねゆっくり食べられてすごく皆さん喜んでらして、じゃあ公園に行きましょうって。でもすごく暑かったんですよ、
うん、
で80代のおじいちゃんとおばあちゃん、それと60代の姪御さんとおいごさん5名様なんですけど、
結構ご高齢の方だったんですね。
そうですね、うん、いつもはね歩いていくっていう方だったんですけども、この暑さですし、まあ、社長の方から車椅子も持ってった方がいいんじゃないということで一応お持ちして、で、まあ、実際おじいちゃんの方は車椅子で回られたんですけど、1時間は持たずに30分でやっぱり帰ってこられて、それでも、まあ、車の中こうギンギンに冷やしてあげて、どうでしたって言ったらよかったって言ってくれて、はい、とても満足して帰っていただきました。
もちろんタクシーで行くオーダーメイドツアーですから、ドアトゥードアってことですよね。
もちろんそうですね、老人ホームの方にお迎えに行って、帰りも、まあ、3時半に帰りたいということで、その時間内にちゃんと帰ってこれるように計画して行ってまいりました。で今度は神宮の方のイチョウ並木と皇居を見たいなっていうオーダーもいただいております。
なんか噂によると富士山ご指名の方とか常連さんとかいらっしゃるそうですね。
そうですね、この方も常連の方で、
うん、
先月も川越の方に、これはうなぎ食べたいということで、
うん、
うなぎの名前の方にお連れして、でやっぱり車椅子でぐるっと回られて、これは6時間のコースでしたけどね、すごく楽しそうでしたね。
社長の町田さん、やっぱりオーダーメイドツアーって、はい、自分で好きなところとか、
はい、
好きなものを食べたいとか、
はい、
そういう、こう希望が叶えられるんで、
はい、
すごくいいツアーですよね、
はい、で、うん、あと今東京のタクシー業界の方ではファーストワンマイル、家からどうやって一歩出るんですかという手助けになれるかなと、
うんうん、
そうすると今ただでさえコロナで外出できなかったのが、オーダーメイドツアーを使うことによってドアトゥードアで行けるような形になるんで、
うん、
感染が勃発しても車窓から見るという裏技もありますんで、
うん、
いろいろ自分の外に外出したいというそういうのをサポートできるのかなと思っております。
スタジオにいらっしゃる小堀さんもですね、いろいろ回ってると思うんですけど、今回この学生さん、東京工科大学の皆さんと一緒に行ったツアーっていうのはまたちょっと違う感じだったんですか。
そうですね、うん、最初お会いした時に、これから何が始まるんだろうなっていうのが私が見て取れたんですね、
うん、
平たく言うとちょっと硬い表情だったんです。でこれがツアーが進むにつれて、でまた会社の方に戻りまして、今日の感想会みたいなのをこう始めた時は柔和なというかね、柔らかい表情に変わってたんですね、
うん、
あ、だからこれはいい企画だったんだなと、その時ね、うん、ちょっと手前味噌で申し訳ないんですけど、そういう気がいたしましたね。
うん、リモートで参加している東京工科大学の安野さんに伺いたいんですけど、
はい、
アプリとそのオーダーメイドツアーをいろいろとこう企画していきたいってことなんですけど、アプリっていうのはもう一回ホームページの名前聞いてもいいですか。どこに行けばこのアプリ使えるんですか。
こちらは、まずタマコネクションと検索していただいて、そちらのホームページを開いていただきます。
これひらがななんですね。
はい、そうですね、
タマコネクションで探すといいんですね。
そうですね、タマコネクションで検索していただければ出てくると思います、
はい、ここ行くと何ができるんですか。
検索していただけると、私たちの活動だったり、あとはどういったアプリなのかといったものをホームページで紹介しております。
例えばでいいんですけど、何ができるか教えてもらっていいですか。
こちらですね、そちらの下からアプリのリンクがございます。でそちらをタップしていただけるとアプリを利用できます。でこちらのアプリでは、例えば自分で多摩地域旅行、そうですね、オーダーメイドツアーだったりで旅行先で写真を撮っていただき、そこで撮ったものを投稿していただいて、総合することができるようになっています。
じゃあ誰かが撮った写真を別の人が見ることができて、なおかつ見た人が自分も参加できるってことですか？
はい、そうですね。お互いにこう多摩の魅力を伝えたり知ったりっていうのをきっかけとして多摩をもっと知っていただければと思っています。
例えば今開くと何が見れるんですか？なんか食べ物とか見れるんですか？
そうですね、最近ですと、多摩ファーム、多摩散歩、お土産、グルメタグなんかがありまして、うん、グルメですと、そうですね、美味しいご当地料理なんかが見れると思います。
阿部さんの好きなラーメンも見れますか？
あ、全然見ることができると思います
じゃあせっかくなんで阿部さんにちょっと最後伺いたいんですけど、このアプリで今後どうしていきたいって思ってるんですか？
まあ、そのアプリを使うことによって、そのなんか旅行の楽しさにプラスできたらいいなと考えていて、まあ、具体的にはその東伏見稲荷神社と関わりのある動物を探すことができる機能ですとか、他にも稲城市のマスコットキャラクターの梨之助と一緒に写真を撮ることができるという機能を、まあ、追加できたらいいなと考えております。
あ、キャラクターと一緒に写真が撮れる、これすごいですね。安野さん何か付け加えたい？
そうですね、例えばですけど、例えばお子さんですとこう旅行先に出かけていただいて、例えばお子さんがこうそういったゲームで探すことができるんですけど、そういったキャラクターを撮ってもらい、それをまた一緒に参加した親御さんとお話ししてもらったりなんかして、こうコミュニケーションのきっかけなんかにできたらなというふうに思っています。
素晴らしいですね、町田さん。本当今後が楽しみですね。
そうなんです、うん、ですからぜひとも知ってもらいたいというのがありまして、うん、先週もタウン通信さんの方にもこれ載ってたりとか、今日もこれ聞いてくださったりとか、うん、あと後でございますけれども、7月16日 の西東京フィルハーモニーのパンフレットの中にもこれが入っていますので、
はい、
西東京フィルハーモニーに行かれた方はその中にこれ入っていますので、よろしくお願いします。
はい、今ちょうどお話が出たんで、じゃあ町田さんからチケットプレゼントのお知らせをお願いできますか？
はい、ちょうどですね、参考自動車プレゼンツという形なんですけれども、来月7月16日今ちょっと長い名前になっちゃったんですけど、旧名木漏れ日ホールというところで2時西東京フィルハーモニーオーケストラの定期演奏会がございます。でそれで2枚1組にしまして5組ですから合計10枚のプレゼントをいたしますので、ぜひ FM 西東京のホームページより7月5日水曜日が応募締め切りとなりますので、こちらの方でぜひとも応募していただければと思います。
はい、7月5日水曜日締め切りとなっています。詳しくは FM 西東京のホームページのプレゼントコーナーをご覧ください。さあ、お送りしてまいりましたラジオンタクシー、そろそろお別れの時間となりました。今回の内容は来週の月曜日7月3日の夜7時30分から再放送されます。最後しか聞けなかったという方もぜひお聞きください。そして次回の放送は9月29日の第5金曜日です。それでは最後にもう一曲聴きながらお別れです。最後の曲は東京工科大学の安野さんのリクエストですね。安野さん、簡単に理由を教えてもらえますか？
私がこの曲を選んだ理由としましては、いつも結構いろいろ抱え込んでしまったりとか、落ち込んだ時とかにこう一緒に応援してくるような歌詞が多くて、そこから勇気をもらっています。
はい、では最後にユニゾンスクエアガーデンのプログラムコンティニュードを聞きながらお別れです。本日のゲストはオーダーメイドプランナーの小堀克美さん、藤栄さん、東京工科大学の安野優希さん、阿部雄大さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
参考タクシーがお送りするお出かけ情報番組ラジオンタクシー季節を感じるツアー、ここまでのお相手は私原志穂と
参考自動車株式会社代表取締役社長の町田一郎でした。